ちょっと気ぃつこてます。北山杉や京都の山について、また気を普段の生活に取り入れるアイデアなど気にまつわるお話を発信します。こんにちは、志田北山京都の住山ひろしです。
相手佐賀ネッチです。よろしくお願いします。
お願いします。今日僕スタジオにちょっとバスで来させてもらったんですけど、はい、まあ、金閣寺の前を通るバスなんで、徐々にね、あの観光の方とか修学旅行の方とかが増えてきて、バスもだんだん混み出して、はい、で今 JR 多分東海さんやと思うんですけど、そうだ京都行こうっていうあれに高尾の方が取り上げられてて、まあ、私が勤めている北山杉の里っていうのはその高尾のちょっと先の方なんで、これから秋のもみじで人がだいぶ混むのかなっていうちょっと予感してまして、でもしまあ地方の方で京都に来られたら、ちょっと今私が扱っている志田北山京都の商品がですね、
はい、
あの京都大丸さんで展示されてまして、それはですね、今林野庁が呼びかけている、はい、あの木材利用月間というのが、まあ、10月、毎年10月が木材利用月間でして、で京都市の林業振興課さんが立ち上げられている木と暮らすデザイン京都っていうプロジェクトチームがありまして、
はい、
まあ、そこの関係でちょっとうちの商品を今、京都 大丸京都店4階のリビング雑貨フロア京物コーナーっていうところに10月の18日まで、はい、あのちょっと展示販売させてもらってまして、
はい、
で同じその木と暮らすデザイン京都のまあ、チームが、また別の場所でですね、京都ウッドエキシビジョンマルシェっていうのを富士大丸の屋上で、
はい、
10月の22日23日の土日に、あの私どももちょっとブース出させてもらって展示させてもらいますので、もし、
はい、
京都に来られることあれば、あのぜひ覗いてみてください。
本当ですね、実際に、ね、見ていただくと
そうですね、またちょっと違うと思いますけど、はい、もう僕も今日はちょっと興奮してるのが、今日のゲストっていうのが、
はい、
ムイラボさんっていう京都 の、 あのベンチャー企業で、とんでもないデバイスを開発されてますんで、ちょっとそのご紹介したいと思います。
はい、
ムイラボ株式会社代表取締役の大木和則さんと、ムイラボ株式会社デジタルマーケティングの湯気千恵美さんのお二人にちょっと今日は来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 まあ、ちょっと先ほどね、あのこのデバイスのパフォーマンスを佐賀根さんの前で、
そう、 うわー。言
って、はい、こう木の塊のスマートフォンじゃないんですけど、
はい、
まあ、木の塊が急にこう光り出して、あのいろんなことができるっていうようなデバイスなんですけど、
そう、何のことって思われ
るんですか。そうですね、ちょっとね、言葉で説明するのがすごい難しいんですけど、
だって見た目はね、なんて言ったらいいんですかね、は柱というか木材というか、
そうですね、僕の目から見たら材木の、 あのコッパじゃないんですけど、端っこの方というか、はい、
あの、いや、きれいなんですよ、ちゃんとあの製材してある、とってもきれいな、うん、あの木ではあるんですけれども、の何もないように見えるんです。
そうですよね、はい、もうただのシンプルな木の塊っていう感じなんです、はい、でまあ、ちょっとそのムイラボさんなんですけど、まずその、まあ、ムイラボさんが何をされてる会社か、ちょっと社長の大木さんからちょっとご説明いただけますでしょうか。
あ、はい、ご紹介に預かりました大木和則と申します。
お願いします。
よろしくお願いします。私たちムイラボなんですが、あのスマートホームと呼ばれる、まあ、これからあの、まあ、家が自動化されたりですね、よりこう、まあ、日本の言葉で言うと DX 化されていくみたいな、あの市場環境の中で、まあ、その家 の、 あのデジタル化をよりこう人寄りに、あの、まあ、優しくですね、こうしていくみたいなことを掲げてまして、まあ、その、まあ、一つとして、あの家の中にですね、これからやっぱりデジタル技術が入ってきたときに、それを、まあ、この接点となるあの部分というのは必ず必要になってきますので、まあ、その接点が、まあ、無意のこの先ほどあのおっしゃっているような木の、まあ、素材を使ってですね、まあ、インテリアとか私たちのこう暮らしに馴染むみたいなことをもともと発想してあのデバイスを作ってきまして、で今それに加えてあのスマートホームのアプリケーションとかですね、あとクラウドとか、その、まあ、いわゆる DX につながるようなあの環境を、B2B の、 あの事業者様ですとか、まあ、デバイスそのものはあの直接あの利用者様にご提供しているようなあの会社でございます。
ね、なかなかいきなり難しい感じなんですけど、
あ、ね、そうなんですよ、
ボーッとしちゃいます。
い
やいや
あの見たらもう分かるってそんな感じなんですけど、
あとでちょっとね、あのラジオミックスさんのホームページとか見てもらったら、はい、あのどういうものかっていう、はい、あとまあムイラボさんのホームページとかで上手にあの表現されてるんで、
そうですね、あの例えばお家のあの湯沸かしのスイッチを押すじゃないですか、でピンポンとかなるあれね、あれが気になってるみたいな感じです。あの気そのまんまなんですけど、ひって触ったらピカって光って、 そのサインが出てくるみたいな、
文字とか、ね、
文字とかね、アイコンとかが出てくる、
その文字とかが出てくるだけじゃなくて、文字とかも打てるし、そう、絵も描けるし、
あれびっくりしました。
そうあのすごい不思議なデバイスなんですよね。
そうですよ、ね、あの皆さんスマートフォン の画面のところこうタッチしはったら動くと思いますし、あのこう手でね、指でこう入力したりとかできるじゃないですか、うんうん、あれがね気にできるんです。
そうスマートフォンやと、まあガラスっていうか、そういうなんか強化プラスチックというか透明なものっていう感じがするんですけど、はい、それが気なんですよね。
気なんですよ。
薄いのかなんかわからないですけど、
なんかわからないんですけど、キーなんです、浮かび上がってくるんですね、はい、
でそもそも僕と大木さんとの出会いが、まあ、このデバイスを僕が、まあ、Facebook か何かで見まして、これを北山丸太で作ってくれって、あの突然訪問したのが、まあ、
なるほど、
出会いというか、
はい、
よく覚えてます。
でその時に、いやこれはちょっとその違うんだよっていうような技術的な説明をいただいて、ああそうなのか、でもなんかやってほしいな、せっかく京都のベンチャー企業さんで、うん、うちはまあその京都の伝統産業である北山丸太っていうのを扱ってるから、
はい、
なんかやってほしいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと別の形でですね、大木さんにお話しいただいて、春口でしたっけね、大丸京都さんで、はい、あの余白のある暮らし店っていう、ちょっとそう若者向けのイベントをですね、ムイさんがあのプロデュースされて、それにちょっと北山丸太お声掛けいただいて、僕も あんな街中で北山丸太を何十本も担いでエイサーホイサー運ぶとは思わず、
木材運んでいかは
ったんですね。木材というか柱3メートルの柱そのまま、もうあの大丸 の搬入のエレベーターに無理やり押し込んで、向こうの店員さんにも何やこいつらみたいな感じでやらさせてもらいました。なかなかいいイベントでしてね、若い人がたくさん集まられて、
そうなんですね、
面白いイベントでした。まあ、そのこのデバイスなんですけど、まあ、なぜ木を取り入れるっていうことになったんですかね。
もともとですね、いろんな素材っていうのをこう取り扱っていて、私がもともと中京区にある日社っていう株式会社、日社株式会社で働いてたんですけど、その時に結構そういう、表面加色というかデザインに関わる仕事をしていて、でそれはフィルムを使ったりですね、こう量産対応するようなものだったんですけど、このムイを始めるときに、まあ、本物素材を使いたいということで、布とかですね、石とか、あとまあ木っていうのを使って、まあ、実験をしてたんですけど、やっぱりその木にしたときに、まあ、一番こう、まあまあ、私たち自身も含めてですね、なんかこうすごく面白さがあるということで、うん、ある日、まあ、ある日こう木に一本化しまして、で今木っていう素材をどんどんこう追求してるというか、
まあ、ムイラボさんはアメリカとかヨーロッパとかのそういう展示会にですもね、出展されてて、どうですかその海外での反応っていうか。
そうですね、海外の方はなんか本当直感的になんか木にこう映ってですね、わ面白いみたいな、先ほどのような反応をですね、こう どんな人もしてくれるんですけど、はい、結構日本だとやっぱり恐る恐るというか、これは何なのかみたいなところから、ね、入られるので、
確かに皆さんね、これは何なのかっていうのは、はい、思わはると思うし、やっぱり驚きっていうのはね、うん、驚きと感動ですよね、こんなことができる技術がもうあるんやっていうか、
不思議で仕方がないです。
そう、はい、そうなんですよね。やっぱりこの開発の苦労話みたいなのってあります？
そうですね、やっぱり木、まあ、私は木のコンピューターを作ってるみたいな感じなんですけど、ただやっぱりそういう電子機器にこういう本物素材というか木材ってもうほとんど使われていないですし、あとまあこう表示とタッチパネルをこう成立させる、やっぱその素材のなんかこう耐久性とかが必要なんですけど、まあ、その やっぱりそれを提供してくれる技術を持っている方とか、その素材にそのものに出会うまでにやっぱりすごくあの苦労がありましたね。
やっぱり我々も建築の部門にいると、やっぱり消防法とかでやっぱり木ってね、もう本当に牽引される材になってはきてるんです。
燃えますもんね、
基本。そうですよね。だからこういう電化製品に木を取り込むっていうのも、またこう、ね、何かしら熱を持つだろうし、やっぱりそこをクリアするのがやっぱりすごい大変だったんじゃないかなと思いますよね、技術的に。
そうですね、おっしゃる通りですね。やっぱり工業製品として成り立たせて、
はい、
でしかもこう木の質感を失わないみたいなところがやっぱりすごくあの難しいところだなと感じております。はい、
ね、やっぱりその技術 の、 そ、ね、まあ、その LED っていうその熱を持たないようなものとかなんですかね、そういうのも取り入れられてるのかちょっとわからないですけど、
まあ、そうですね、仕組みでこう、まあ、発熱を逃がすとか、まあ、その木に負荷がかからないようにするとかですね、まあ、そういうところは技術者があのしっかりと頑張ってくれて今のような状態になってますね。は
い、いやもうなんかもうそのね、触った感じが本物の木なので、
ね、
そう、もう全然違いますよね。その木目のね模様だったりとか、
そのプリントだったりプリントっていうのはね、よくありますよね。
で、それだとなんかこう理解もできるんですけど、でもやっぱり全然違うので、まあ、見た目も違いますけど、やっぱり感触が違うっていうのが大きいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
そういうことがその木でできるっていうのがやっぱり驚きですよね。驚きです
ね。
うん、なんかどういう仕組みなのかが全くわからない企業秘密がもう、
さっきねちょっとね説明しかかってくださったんですけど、ずっとあのクエスチョンの顔してたので無理かなって思われた。
だからこれはやっぱり実際にね見て触られた方が、
もう絶対その方がいいと思う。
なんですか、感動というか、その日本の技術の高さとか、
はい、
うん、やっぱりそれは ね、
感動ですね、確かに、
ね、まあ、そういうことが、ね、これからどんどんあのできていくとは思うんですけど、いろんな場所でこのムイさんの商品とかが、ね、見たり触ったりできると思うんで、
はい、
まあ、ちょっとその辺の PR をあのすいません、あのデジタルマーケティングのゆげさんにちょっとお願いしようと思います。どうぞ。
はい、現在ムイラボはですね、吉本興業様との共同プロジェクトでビジネスマン芸人グランプリというイベントで3ヶ月間一緒に広報活動を行っております。ムイラボはザ・プラン9の小判さんと京君のお二人とともに定期的に活動しておりまして、
はい、
近々吉本興業さんの公式 YouTube チャンネルで芸人さんがこのムイボードについてご紹介してくださっている動画がアップされる予定ですので、はい、ぜひご注目いただけますと幸いです。
はい、もうそれはそれはもうぜひ、ね、皆さんにご覧いただきたいなと思います。ね、一生懸命あのなんとか言葉で、
ね、そうちょっと無理ですよこれなんかね本当に素材がシンプルでできることがすごいハイエンドなんで、
はい、
もうなんか表現が難しいですよね。
ラジオ向きではないです
そうそう本当に
ものすごいことに今日挑戦している感じがしますけども
ぜひね、ムイラボさん の、 あのホームページとかインスタグラムとかでちょっとねどういうものなのかっていうのを理解していただく方がいいかもしれないですね。
そうですね、ホームページもしねご覧いただけるのであれば、ムイラボさんね、MUI、スペース空いて LABムイラボさんなんですけれども、これすぐ出てくると思いますので、あのそれご覧いただくと、あ、何言ってたか、あの
スミモ
さんのサガネが何を言ってたか、
すごさがちょっとねごめんなさい口下手で伝えられなくて、ただただアホみたいにすごいすごい
すごいすごいすごいばかり言ってるんですけど、いや本当にね、あの何もないような木のところにそのサインが現れてくる、その感動と
美しいんですよ本当に、ものが。
ありがとうございます。
やっぱそういう美的感覚もちゃんとね持ってはるし、ただただなんかその機械を開発したっていうんだけじゃなくて、そのフィニッシュまでもがこう芸術的にちゃんとできてるから、やっぱりそこが素晴らしいですよね。これがやっぱりなんか日本の技術、京都のこう美的感覚っていうので世界にこうドーンといけるキーワードっていうか、そういうところだと思うんです。
これ全部の住宅にスタンダードになればいいのにと思いますけどね。
ほんまに表札にもなって、
あ、
それはもったいなすぎる。
そう、もったいない、それもったいない、はい、
ね、どうですか、でも大木さん今後の展望というか、はい、こういう天然素材とテクノロジーの融合という今後の可能性みたいな、はい、なんか感じられます？
そうですね、結構サステナビリティとかの文脈が大きくなってきているので、まあ、そこでやっぱりすごく あの 人間性の見直しをするときにすごい自然が大事っていう考え方ですとか、あと私、まあ、スノーピークさんとかもやっぱりすごく大好きで、あのスノーピークさんとかもやっぱりすごくあの機器を作られ機器とかですね、あのキャンプ用具を作られてるんですけど、やっぱライフスタイルをこうあの提供されていくっていうの、はい、あの形をされていて、やっぱりそれに共感する方が増えてるっていうのはすごくあのポジティブかなと思っていて、私は、まあ、デジタルの世界でそれがあのどこまでこう私たちの力とあの皆さんの力でこう実現していけるのかっていうのはすごく楽しみです ね、
なんかね、本当にみんなが人として気持ちがいい、ね、はい、ことになればものすごいいい作用ですよね、
うんうんうん、そうですね、なんかこう今までちょっとその 電化製品だったりとか、そういう電子機器だったりとかっていうのちょっとストレス感じるようなところが、うんうん、あのストレスがなくなるどころかちょっと癒されるような、うん、 そういったものになっているので、本当にいいなっていう風に、
ね、本当になんかすごい、はい、こう気を使うっていうことのなんか新たな道がね、我々にとっても、うん、建物とかそういう家具とかだけじゃなくて、
そうですよね、う
ん、すごい新しい可能性がすごい感じられるんで、うん、こういうムイラボさんみたいな企業さんはすごいありがたいです。
いや本当木のプロからねそうやって言っていただけると本当にすごいことだなと思います。いや、はい、
本当こんな結びつきになると思わなかった、ね、
本当 本当にすごいです。ありがたいです。すみません今日はお忙しいのに。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひあのご覧になってみていただきたいと思います。はい、すみさん、では、次回次回は
11月7日ですね。
7日ですね、はい。はい。またよろしくお願いいたします。はい。住山ひろしさんのちょっと気ぃつこてますでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。